おはようございます。すごい雨でしたけど大丈夫でしたか？すごかったですね。今日は希望の構成要素という題でお話をします。なんか構成要素っていうとね、硬い感じがしますけども、希望は何からできているのかという、そんな話をしたいと思うんですね。物事にはそれぞれ構成要素っていうのがあって、構成要素っていうのは全体を構成する各部分、部品みたいなもので、それぞれがそのものとして成立していく、事柄として成立していく時の本質に関わる、関与しているそれぞれの部分部品、それを構成要素というわけですね。皆さんトルコライスって食べたことあります？ある。水島さんすごいね。長崎、そう、長崎で有名らしいですね。僕長崎で食べたんじゃないです。私北九州空港の2階で食べたんですけどね。トルコライス食べたことない人は今いるよね。いた方が喋りやすいんですけども、あのね、トルコライスっていうのは、トルコライスの構成要素っていうのはね、3つの料理が載ってまして、1つのプレートにね、1つがねカレーピラフなんですね。カレーライスだったりすることもあるらしいですけど、カレーピラフで、もう1つがねスパゲッチなんですね。スパゲッチで、そのもうさらに3つ目が載ってましてね、とんかつが載ってるんですね。とんかつが、でこの3つのね構成要素が1つのお皿になってトルコライスっていうんですよ。あ、そうだ、皆さんなんかメモするようなとこじゃありませんからね。トルコライスってか、ここは全然あの本質でも何でもない、とこですから、覚えていて得はないけど損もないかもしれないけど、トルコライスですね。でしかしね、実際にはトルコにはこんな料理が存在しません。トルコにはこんなトルコライスはないそうです。私は行ったことありませんけども、どうもないようですね。でなんでトルコライスかっていうと、諸説あるんですけどね、一応面白いなと思ったのは、このカレーピラフはインドでしょ、カレーだからインドでしょ、でスパゲッチはこれはあの炒め飯だからイタリアンですよね、イタリアの料理でしょ。このインドとイタリアの間にトルコがあるという、そしてその上にとんかつ乗せることで両国の架け橋になるってわけわかんない話なんだけども、トルコが架け橋らしいですよ。インドとイタリアって仲悪いんですかね、よくわかんないけど、インドとイタリアのその間にあるトルコ、そのトルコのを中心としてとんかつという橋が渡りまして、両国の架け橋となっているということなんですけどね。問題はね、トルコ人ってほとんどイスラム教徒なんで豚肉は食わない。でそうなるとね、とんかつどっから出てきたのかなっていう、ね、カツレツって書いてますけどね、とんかつどっから出てきたのかなっていう話になるんですね。だから全然トルコの人とは関係ない、料理みたいですね。ただ問題はトルコとか無関係で、どっちみちどっかの時点であれもこれも食べたかった人が一つの皿に全部乗せて、それをなんか単なる思いつきでトルコライスと言ってしまったんでしょう。長崎では結構ね有名でトルコライスってみんな食べるらしいですけども、なんですね。でしかしこのトルコライスの構成要素はカレーピラフとスパゲッティととんかつと決まってるんで、どれ一つ抜いてもですね、例えばトルコ人はとんかつ食べない、豚食べない、イスラム教徒だから豚食べない、だからとんかつ外すともこれはトルコライスではないわけですね。構成要素が一個欠けてると、何の話かよく分かんないですけども、ゆくゆく分かってきますからこの話はね。なるほどそうかと、今日は最初トルコライスから始まりますよ。カレーピラフとスパゲッティととんかつ、この3つ合わせてトルコライスでね、とんかつトルコ人食べないからってとんかつ抜いたらカレーライスとスパゲッティ付きになるね、きつねうどんにミニカツ丼がついてるみたいなもんですね。これ3つ合わせてトルコライス、これが構成要素ですね。じゃあ人間の構成要素って何か、ね、人間の構成要素ってね調べてみると、大体ね水がね6割から7割らしいですね。水分らしいですよね、こう意外ですよね。 こうなんかこう油切ってるように見えますけどね、これ7割みずみずしい、水分なんですね。もう森松先生も油切ってみても見えますけどね、あれでいて7割みずみずしい、水分なんですね。誰とは言わないけど、この頃だいぶ干からびてんじゃないかなってこれに思うけども、7割水分なんですよ。タンパク質がね 15% から 20% ぐらい、脂肪分が 13% から 20% ぐらい、ミネラル分が 5% から 6%、 今流行りの糖質なんですけども 1%、まあ、その他 6% で成立しているそうです。これが人間の構成要素なんですね。7割が水なんですね。よく雅子姉妹が私に水飲め水飲めって言っていつもねお茶持っていてくれるんだけども、本当そうなんですね。人間の構成要素7割水なんで、ちゃんと水分補給しとかないとまずいですね。まあ、そもそも水太り状態であるということなんです。もっとねすごいのがね、宿敵脂肪ですな、ね、一生懸命皆さん脂肪減らそうと思ってなんかやってるでしょ、ね、ウーロン茶飲んだり効かないと思うよ、あのね無理だと思います、脂肪ね。昔なんかウーロン茶飲むと痩せるって言って嘘ばっかり、ね、嘘ばっかり、痩せんかったね、全く痩せませんでした。脂肪宿敵ですね。皆さんなんとか脂肪を減らそうと思ってなんかこう、ね、こう脂肪カットとかで書かれてるとなんか良さそうな気がして、一生懸命食べてるでしょそんなのね。でもねこの2割の脂肪を敵にして追放すると人間の構成要素2割 20% なくなるっていうことなんですね。そうするとねもう人間としては成立しないんですよ。人間っていうのは水があってタンパク質があって脂肪があってミネラルがあって糖質があってその他のいろんな、まあ、ものがあるんでしょうね。そういうものが 6% 最後あって、それ全部が構成して一つの構成要素になってる。これ何をかけても人間じゃなくなる。だからね、脂肪がどうのこうの言って脂肪追放とか言ってもえらいことになるんですね。これ全部脂肪追放なんかしてしまうと大変なことになるし、ね、糖質制限ダイエットもほどほどに、どうぞしてくださいね。私も一時思いっきりやってましたけどね、あれは多分ね体にものすごく負担かかってると思いますね。なんかこの間若干髪の毛がさらに減ったような気もしますね。あれは多分ね、あ、佐竹さん笑ってる場合じゃございませんよ、ね、そこで笑うとねやっぱそうかっていうようなみんなそういう思いになりますからね。大丈夫、この間ちゃんとふりかけもらいましたからね、シュッシュッてやってたのでもうすぐに治りますから大丈夫ですけど、つまり脂肪がどうのこうのっていくら言っても、まあ確かに脂肪多すぎたら困るんですね。脂肪多すぎたら困るんだろうけどもね、体脂肪率とかなんか一生懸命測るんだけど、私もお風呂入る前に必ず測るんだけどもね、こう目の敵のようにして脂肪がね、なんか 1% 増えたとか減ったとか言ってギャーギャーギャーギャー言ってんだけども、じゃあ脂肪全部除いたら人間良くなるのかっていうと人間じゃなくなるってことなんですね。これは人間の構成要素なんですね。じゃあ次にキリストの教会の構成要素とは何か、キリストの教会っていうのは何によって構成されてるか、パウロさんっていう人はこれを見事に人間の体に見立てたんですね。教会っていうのは人間の体みたいなもんなんだ、これはイエス・キリストの体、それは人間の体のようなものなんだということを、まあ、パウロは言った。ちょっと長いですけどもね、コリント人への第一の手紙の12章12節あたりから、270ページでは声のいい石橋先生に読んで、まあ、もらわねえもらわねえ懐かしいね、ちょっともうすでにねうちの大将言ってましたね、声のいい石橋先生に読んでもらいましょうとか言ってね、ああいう手があるんですね。もうじゃあもう今寝そうになっている森松先生に読んでもらいましょうとか言って今度言っちゃう、あ嘘嘘、コリント人への第一の手紙の12章の12節、体が一つであっても主体は体の部分ですね、主体は多くあり、また体のすべての主体が多くあっても体は一つであるようにキリストの場合も同様であると。13節、なぜなら 私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際体は一つの死体だけではなく多くのものからできている。もし足が私は手ではないから私に属していないと言ってもそれで体に属さないわけではない。またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言ってもそれで体に属さないわけではない。もし体全体が目だとすればどこで聞くのか、もし体全体が耳だとすればどこで嗅ぐのか。そこで神は身旨のままに死体をそれぞれ体に備えられたのである。もしすべてのものが一つの死体ならどこに体があるのか。ところが実際死体は多くあるが体は一つなのである。目は手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭は足に向かってお前はいらないとも言えない。そうではなく、むしろ体の内で他より弱く見える死体がかえって必要なのであり、体の内で他より身を取りすると思えるところに物を着せて一層身よくする。麗しくない部分は一層麗しくするが、麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分を一層身よくして体に調和をお与えになったのである。それは体の中に分裂がなくそれぞれの死体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの死体が悩めば他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。有名なとこですよね。皆さんも何度か読まれたことがあると思います。パウロはキリストの教会の構成要素とは何かということで、ここにいくつかヒントを与えてくれてるんですね。例えば体に入る体の部分だ、死体だっていう前にパウロが言ってるのは、そもそもキリストの教会は神の民と言われたユダヤ人だけじゃダメなんだよと。異邦人もいるし、ね、ギリシャ人もいる、ね、異邦人であるところのギリシャ人もいる、奴隷も自由人も、教会の中にはそういうさまざまな、まあ、ある意味人種であるとか民族であるとか立場であるとか、ね、社会的なポジション、そういうものが混在しているんだよということをまず言ってる。そしてその後に教会は人間の体なんだと言ってですね、そしてその構成要素はって言って足とか手とか目とか耳とかっていうのを出してる。これは別に手足と耳目だけを言いたいんじゃなくて、体にある全ての部分に、まあ、即するような形で教会にもさまざまな部分、それを担う人たちが必要なんだと。でさらにですね、こういうんですね、体の中には弱い部分と強い部分があるんだと、ね、弱ってるところがあればこう強いところもあるんだけど、それが両方とも存在してるから体なんだよと。まあ、そうですよね。なんか私自身の体見ててもなんかこう常にどっかが順番に傷んでるみたいなことでこう生涯を歩んでるみたいな、なんかこの間まで歯が痛かったんだけどそれが治ったと思ったら今度はなんか最近ね、私ね、出張が多くてカラカラってあの重いやつを書類いっぱいに積んでいつも東京ってむちゃくちゃ階段が多くてですね、こう登るたんびにあれをやってたらテニス肘なっちゃって、もう今なんか物を左手でうまく持てないんですね。でなんかこの辺にあざが急にできてみたり、なんかねよくわかんない、多分テニス肘で野辺さんがねずっとこうバンド巻いてましたけど、あれになっちゃってですね。なんかこう体の中って全部が健康な時ってほぼなくって、どっか順番にこう傷んでる、弱ってる、強いところがあれば弱いところがある、見劣りがする部分と麗しい部分がある。見劣りがするところには一層綺麗なものを着せてよくする。まあ本当そうですよね。あんまり見せたくないところは一生懸命隠しますよね、我々ね。もう風呂入ってでも隠してますよね、なんか一生懸命ね。あれ面白いよね。あれやっぱ見劣りがするってどっかで思ってるんでしょうね。誰かと比べて見劣りがするのかどうかよく分かんないけども、まあ、なんとなく見劣りがするって言って一生懸命アダムとエヴァ以来ずっと隠し続けてる。でそういう見劣りがする部分とどうぞ見てくださいみたいなところとが混在してるっていうんですね。さらに悩んでる部分と喜んでる部分があるっていうんですね。でそういうふうに体の構成要素はあるんだとパウロは言いたいわけです、ね。まあ、厳密な議論ではないけども例えとしてはよくできてますよね。この例え本当によくできてる。だから 目は手に向かってお前はいらないとは言えず、頭は足に向かってお前はいらないとも言えないって言うんですね。まあ、私よくこの箇所から説教する言う話だけど、手2本あるからじゃあ1本いらねえんじゃないのって言うけど、残念ながら右手と左手は違いまして、左手が使えないからって右手を左に付け替えるとですね、親指があっち向くっていうね、そうなんですよ。右耳を左耳に付け替えると裏向く、分かりますか、もしくは反対向く、上下が反対になる、ね、どうも具合悪いわけです。だから同じようなものが2つあったとしても1しかないんだってことが、まあ、パウロが言ってることですね。だから変わるものはないんだと。一見なんかこう弱い部分とか麗しくない部分っていうのはいらないように見えるけども、そういう部分がなくなったらもっといい人間になれる、もっといい体になれる、もっといい教会になれるって思うでしょって、違うんですよ。そういうのが全部揃って構成要素になってるわけだから、その構成要素の一部を切って捨てて、もっといい教会になろうっていうふうに考えてもダメですよってことをパウロは、まあ教会の構成要素ということの中に、まあ、込めたわけですね。だから教会の中にはいろんなことがあって、当然しかるべくなんですね。なんか教会のことあまりよく分かんない人が教会のいろんなこと聞いてね、教会でもそんなことあるんですかってよく言われますよね。あるに決まってじゃないですかと、ここ読んでくださいと、悩んでるところもあれば喜んでるところもある、そういうのは教会なんですよとね。麗しくない、そういうふうに思わざるを得ない、そんな日もあるんですと、まあそういうふうなことを、まあ、パウロは言ってるわけですね。でそういう中で構成要素が一つでも欠けると、それは教会ではないとパウロは言いたい。キリストの体っていうのはそういうものなんだということを言いたい。では本日の本題ですけども、希望の構成要素とは何かということですね。希望の構成要素、まあ、希望というのは自分が望ましい期待しているものを獲得しようとする、その時の欲求、あるいはその獲得そのものを、まあ希望というわけですけども、まあ希望というのはね、ああなればいいなとか、こうなればいいなと、その願いが叶いそうな状態にあるとき、私たちはまあ一般的に希望があるというふうに言うわけですね。あるいはああなればいいな、こうなればいいなという、そういう願い事が叶う兆しや、あるいはその要素ですね、それが実際に叶うような要素が確認できたときに、私たちは希望があるというふうに考えるわけです。しかし今日取り上げたパウロのローマ書5章の希望というその言葉には、私はちょっと違う、やはりパウロらしいニュアンスが込められているように思うんですね。私たちはさまざまな欲求を持つわけです。あれがしたい、これがしたい、こうしたい、しかし実際には多くの場合それに対する希望が持てないということの方が多い。そして多くの場合失望に終わっていくということになるわけですね。作家に、ミハエル・エンデという人がいます。これドイツの文学者、児童文学者ですけどね、モモとかね、ネバーエンディングストーリーとかね書いた人ですね、あれがミハエル・エンデさんなんですけど、エンデはこんなこと言ってます。もう95年に亡くなってますから、過去の方ではあるんですけども、希望とは物事がそうであるから持つというものではなく、物事がそうであるにもかかわらず持つ精神を指すって言ってるんですね。ちょっと難しい言い方ですけども、希望とは物事がそうである、すなわち希望が持てるなと思えるような、そういう物事ですね。事柄や物事が希望が持てる、そうだなって思えるようだから持つのというのではなく、物事がそうであるにもかかわらず、にもかかわらず持つ精神を希望という。これは希望がないんじゃないかと思えるような事柄、物事が目の前にある時に持てるものが希望なんだというふうに、まあ縁では言ってるわけですね。物事がそうであるにもかかわらず持つ精神を指す。希望はそもそも、まあ、エンデはの言い方で言うと逆説的なものなんだと、にもかかわらず持てるんだと。 物事、つまり現実が自分の願っていることとかけ離れている、現実や事柄が自分の願っていること、自分の想定していることとはかけ離れているにもかかわらず持つ精神、それをまあ本来希望というのだ。我々はあんまりそう考えてないですね。希望が持てるかどうかっていうのは、いかにもその自分の願い、欲望、欲求みたいなものに近づいていけるような、まあ、肯定的な要素があるときに希望は持てるけども、それとは全然かけ離れた現実に身を置かなければならない、そういうふうに思うときに我々は希望を失うわけだけど、まあ、縁では逆だって言うんですね。物事がそうであるにもかかわらず持つ、自分が求めていることとは全然逆の方に物事が動いていっているように見えるにもかかわらず持つ精神のことである。まあそんなふうに縁では言うわけです。私はこの縁での言葉も手がかりにしながらですね、じゃあパウロがローマ書5章においてどのような希望を描こうとしたのかというのを今日のまあメインのテーマにしたいと思うわけです。ローマ書5章のその希望の部分、非常に有名なところですね。今広島教会に移られた朝原姉妹がこの聖書の箇所でバプテスマを受けたっていう話がね、信仰告白の時されて非常に印象深く聞きました。5章3節、ローマ書5章3節、それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。でここに出てくる希望ということを構成する3つの要素は何かというと、これははっきりしてるんですね。希望を語るパウロが希望の構成要素として語った3つの事柄、それは何か。患難、忍耐、連達だと。希望を構成している3つの要素は患難と忍耐と連達である。でこの3つが希望の構成要素であるというふうに、まあ、パウロは言いたいわけですね。まあ、患難というのは、まあ、苦難でもいいでしょうかね。これ新共同訳ではもうすでに苦難というふうにあっさり訳してますので、患難ってあんまり使いませんよね。患難、患難深苦の患難はこの患難じゃなくて、もうちょっと難しい方の患難ですかね。まあ、この患難はなんか主に病の時になんか使うこの言葉なんだって。まあ、患者の患ですからね、患う、だから、まあそういう意味かもしれませんが、新共同訳聖書ではもう苦難ってあっさり訳してます。困難にあって悩むこと、あるいはその困難そのものであり苦難のこと。忍耐、まあ、忍耐は辛いことや苦しいこと、怒りなどをじっと我慢していること、耐え忍ぶことが忍耐ですね。連達っていうのはこれは熟練することですね。達人になっていくこと、熟練することですね、というこの3つの要素だというふうにパウロは言ってるわけです。でもこの何々が何々を生むっていう表現はこういかにもこう何て言うんですかね、こう段階を経て成長していくっていうイメージで読めますよね。苦労、まあ可愛い子には旅をさせろみたいなね、苦労は必ずこう人間にとってプラスになるんだ。だから多くの人はこれをこういうふうに読むと思うんですね。まあ、その方が日本語的には普通だと思います。すなわち何々が何々を生むという表現は非常に教育的、もしくはこうステップアップというか段階的にステップアップしますよと。希望という最終目標があって、困難をいや苦難ね、苦労や困難に出会うことで人はこう忍耐をする力、耐える力を得るんだよ。で耐える力を繰り返し繰り返し経験した人は達人になっていく、連達していくんだよ。でそして、そういう忍耐できる力を得て我慢することができるようになった達人は、つまり熟練者ですね、そういう熟練者こそが希望を得るんだと、という、まあ、多分真面目な人はそう読むでしょうね。でまあそれを実行されるのも全然悪いことではないと思うんです。でもですね、 私はなんかパウロ自身が本気でそんなこと言うだろうかっていうことをやっぱり考えるわけです。それともっと言うと私の実存から言うとちょっと困るなっていうのが正直なところで、私は根性があんまないですからね、忍耐はあんまり続きませんね。もうダメだと、もうやめたとこういうね、もっと言うと忍耐でもないんですね。よくぞこう東畑教会の牧師は30年、ね、近くもう28年、来年29年やってるなと思うんですけど、これはもうひとえに皆さんが忍耐強かっただけで、私が忍耐強かったわけではないということを考えるとですね、この希望からどんどん遠ざかっていくわけですね。あるいはホームレスの支援にしても30年よくやってますねって言われるけども、まあ、正直なところこう忍耐して連達で達人になっていったんじゃなくて、まあ、どっかこう逃げる勇気がなかったというか逃げ遅れたみたいなところあってね、なんとなくずるずると30年やってるということなんですね。まあ片や面白かったってのあるんですよ。やっぱその出会い出会いの中で非常に悲しみもあるけど喜びもある。昨日も70人近くの人でバスツアー行ったんですよ、雨の中佐賀までね。まあ面白かったですね。昨日も昼間からね大宴会でありましたけど、私もちょっと昼間から焼酎いただきまして機嫌よく帰ってきましたけどね、まあ、楽しいということもあるんだけども、なんかね苦難を耐え忍んだ先に熟練が待ってて、その連達したものこそが希望に到達すると言われると、なんかねロールプレイングゲームみたいにね、なんか第一ステージクリアピロロンみたいな感じで、第二ステージでさらになんか武器を手に入れて第三ステージに行きますみたいな、で最後の最後になんかものすごい勇者になって成長したやつが最後のなんかドラゴンやっつけるみたいなね。そうだろうか、なんかそう読んでしまうとなんかあまりにも教育的で、あまりにもこう私自身の実存から離れてしまう。もっと言うとパウロさん、そんなことあなた言うけども、あなたそんな完成された人間ですかと、本当にあなた困難に耐え忍耐の中でね熟練した人間ですかと、パウロの手紙読んでるとここかしこにやっぱちょっとこう弱音を吐いてるところとか、あるいは友達っていうかね同士と喧嘩して別れちゃったとかね、もう二度と会いませんでしたみたいなねこととか、まあ、出てくるわけですよね。私はやっぱりそうは読めないんですね。なぜなら僕は一生かかっても多分その意味での希望を手にすることはできないだろうと思うからですね、苦難をずっと乗り越えて忍耐の力をどんどん高めていって、そして連達の結果熟練者として希望を手にするっていう、そういうなんか成功者のストーリーではですね、私は希望を手に入れることができないんではないか。そうではなくって、これをそういう成長物語として希望を語るんではなくって見るんではなくって、この箇所はあえて私はですね希望の構成要素とは何かということで考えた方がいいんじゃないか。希望の構成要素とは何か、それは希望というものの中に、ね、その要素として苦難や忍耐という現実が含まれているっていうことですね。でそしてその中で、まあ、確かに人間は少しずつ成長はしていくだろうということ。でも一番大事なのは、多くの人は希望が持てないという理由として何を挙げているかというと、私の現実は苦難ばっかり忍耐の連続だっていうことが、すなわち希望がないということの証拠として語っているわけ。多くの人は希望がない理由、希望がない証拠は何かというと、それは私が苦難の中に生かされているからだ、私が忍耐の中で我慢せざるを得ないような日々を過ごしているからだ、だから僕には希望がないと多くの人は言うんじゃないか。でももしもですよ、希望の構成要素そのものの中に困難や苦難、忍耐という現実が含まれているとするならば、随分希望ということのイメージは変わっていくんではないか。忍耐や苦難が希望の構成要素の中に含まれるとしたら、もしもそれを排除したらトルコライスからとんかつを除いてしまうことになるということだ。やっとここでつながったね。そうするともはやトルコライスではないのだ、ね、 人間の構成要素の中からいくら痩せたいからって言って脂肪を全部排除すると、その時点で人間はね、生物個体としては崩壊するのである。人間の構成要素の中で 20% も占めてる脂肪をなくしてしまうということは、もはや人間としては生きていけないっていうことなのである。同じように希望の構成要素の中に苦難や忍耐という現実があるとするならば、この苦難や忍耐という現実を排除することができたら私は希望を手にすることができると、そういう聖書の読み方をしてしまうと、私たちは一生希望を手にすることはできないんではないか。パウロはそんなこと言ってないんじゃないか。そうじゃない、そうではなくって、希望の構成要素とは患難や苦難、忍耐、そして自分がなんかこう修行僧のようにではなく、先ほど言いましたね、なんか逃げ遅れる中でホームレス支援が上手になっていくみたいなね、別に望んで自分のスキルを上げていったんじゃなくって、しょうがなく自分のスキルがちょっとずつなんかこう困窮者支援とはこうだよみたいな偉そうな話ができるようになっただけであって、最初から連達や熟練目指してるわけでは全然ない。これなんか苦難から生み出されたプラスアルファみたいなね、おまけみたいなものであって、でしかし何よりも大事なのは、希望の構成要素というものの中に患難や苦難、忍耐というものが、すなわちそういうものがなくなれば、そういう暗いものがなくなれば明るい希望が現れるというイメージ、そういうふうな希望のイメージとは全く違う希望のイメージをパウロは持ってたんではないか。だから彼は失望しないって言い切ったんだ。なぜか、希望の中に失望が内包されてるからだ。彼の人生の中に苦難や忍耐というものが抜かれる時はなかったわけですよ。私の体がどっか、常にどっかが痛みながら順番にそれでも生きてるのと同じように、パウロの人生の中に常に忍耐とか、ね、常に苦難とか困難があって、そして彼はどっかで常に失望してた。でもだからといって希望がないとは彼は言わなかった。いや、希望の構成要素の一部なんだということを、まあ、パウロは言ったんじゃないか。パウロが本当に言いたかったのは、希望に生きるということは、ね、自分の中から苦難や困難、忍耐せないかんような現実が全部一掃されたら希望に生きれるっていうんではなくって、どうにもならない現実の中で、つまり困難と忍耐を強いるような現実を現実として認めて、そのまま丸々引き受けていく、そのような構成要素を抱えている自分が自分として丸ごと生きていくっていう、そういうイメージとして希望を語ってたんじゃないか。だから彼の希望は絶えない。彼の希望は非常にこうタフでね、一喜一憂しない、まあ一喜一憂するんだけど、一喜一憂しながらもね、失望には終わらない希望はあるって言い続けていたんじゃないか。まあいわば苦難や困難は織り込み済みだと、希望を語るには苦難や困難という構成要素が必要なんだということを彼はまあ前向きに言ってたんじゃないか。繰り返しますがね、困難や苦難がなくなったら排除できれば希望を得るというような、そういう貧しい希望は捨てましょう。そういうちっぽけな希望を持っている限りは、私たちは多分一生希望には到達しないわけですね。どんだけダイエットしても脂肪分 0% みたいなやつはいない。あのイチローさんでさえ、体脂肪率はなんか 8% とか 9% らしいですよ。すごいよね。人間じゃないあいつは、ね、40何歳にして体脂肪率があんた 8% とか 9% ってどんな鍛え方してるんですかね。私が今ね 25% ぐらいありますよ。標準以上ですね。ありがとうございました。ね、こう表情上回ってるんですよ。何でも上回るというのはいいことなんでね、まあ、藤田先生なら一回見てみたいね、どれぐらいの体脂肪率かね。案外すごいのは森松先生で、森松先生体脂肪率低いよね。ね、嘘だと思いますけどね、多分あの嘘じゃない、嘘だと思うけどね。どんだけ気にしてもね、脂肪ゼロにはならないですね。脂肪ゼロになったらいい人間になれる、もっとかっこよくなれると思ったら大間違いで、そんなことやったら死んじゃうよっていう話なんですね。さてさて、繰り返しますが、困難が排除できれば希望を持てる、そういうふうなちっぽけな希望はもう捨てよう。 忍耐するような苦労がなくなったら私は希望に到達する、そんなふうな、ね、お門違いの希望はもう捨てましょう。困難を抱えるありのままの自分を生きていく、困難を抱えながらにもかかわらず生きていく、そんな生き方が希望である。だから希望は失望に終わらない。なぜならば希望の中に失望は内包されてしまっているからだということですね。そしてパウロはこの希望の根拠として5章の1節2節にイエス・キリストとの関係を述べるわけです。5章の1節、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。まあここで言いたいのは、信仰によって義とされたということを言いたいわけですね、パウロは。で、信仰によってっていうのも、これはもうこの信仰をなんかこう信心深くやったからとか、こうそういうなんかいっぱい祈ったからとか、そういうふうに呼んじゃダメですよ。パウロが一連に言ってる信仰っていうのは、神の真実イエス・キリストによってっていう事柄、そういうことしか言ってない。ね、先週寺野先生来られてましたけども、カール・バルトという人がイエス・キリストを信じる信仰によって我々は義とされたと訳すんではなくて、イエス・キリストを信じる信仰のところをイエス・キリストの真実によって我々は義とされたと訳した方がいいというふうにまあおっしゃった、これ有名な話ですね。そんなふうに読むとするならば、義とされる、すなわちイエス・キリストによって神の前で生きていけると我々はそういうことになったね、しかしですよ、しかし再び人間の構成要素にまた最後踏み込んで終わりますからね。しかしそれは私が罪人を卒業した、私が罪人を卒業して善人になったから神に認められたということでは一切ないということですね。恵みによってっていうのはそういうことだよ。恵みによってってことはイエス・キリストによって一方的に我々は義とされた、神の前で生きれるようになった。それは何かというと、罪人である私たちが全く罪とは無関係ないい人間になったから神が認めてくれたんではなくって、エンデの言い方ですね、事柄にもかかわらず、ね、事柄であるにもかかわらず、すなわち事柄とは何か、相変わらず罪人であるにもかかわらず神の恵みによって許されただけだ。すなわち人間の構成要素、先ほど水だとか脂肪だとかタンパク質だとか言いましたけども、キリスト教的に言うと最も重要な人間の構成要素は何か、人間が人間であるあり続けるための構成要素とは何か、それは罪という現実だということですね。人間すなわち罪人なんですよ。人間すなわち罪人である、その構成要素の最も重要なところを排除できたら神の前に認められるのではなく、神は私たちを人間そのものとして認めたんだ、すなわち罪人として認めた。私たちは許された罪人として神の希望に入れられたわけなんですね。ここも一緒の論理で、死亡がなくなったら良くなる、困難がなくなったら希望に行ける、これ全部間違いですよと、ね、とんかつがなくなったトルコライスじゃなくなるよって同じ話。すなわち神の前で我々が罪人でなくなったら神が認めてくれるっていう理屈にはなりませんと。なぜかって、私たちの構成要素の中のもう最大のものは実は罪という現実だ。この罪という現実がなくなったら神の恵みに入れるというわけではない。そうではなく、罪人であるにもかかわらず神は私たちをイエス・キリストの十字架によってあがなわれ、そして今も罪人であり続けている私たちを許された罪人として生かされているに過ぎない。私たちは自己の認識として、自分とは何かという自分の構成要素として罪というもの、罪の現実というものを私たちは見なければならないということですね。イエスも言いますよ。イエスはこれを聞いて言われた、マルコの2章の17節です。丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためだ。あなたが正しい、ね、人間になったから、義なる人間になったから招くのではない。あなたは生涯を通して罪人であり続ける。それはなぜか、人間の構成要素として罪はあなたの中に内在しているからだ。罪人であるあなたをそのままの状態で私は招く。 罪人を招くために来たのだ。あなたは許された罪人として生きなさいということなんですね。罪を排除できたら人間に戻れるという論理ではない。罪人として生き続けるというのが人間であるということなのだ。でもそこは許された罪人として、すなわちこの罪自体はイエスによって裁かれているという現実は私たちは見るんだ。これが先週の午後の寺園先生がおっしゃった罪と、罪人の違いをはっきりさせなさいということをおっしゃった部分でもありますね。さあ、じゃあパウロはあんなこと言うわけがないって言った理由を最後に述べて終わりましょう。パウロはそんなこと多分言えない。苦難が忍耐を生み出して、忍耐やったやつが練達で熟練者になって、そういう人だけが希望に到達すると、あるいは自分の罪の問題を完全に解消して全部それを、ね、解決したら神の前に立てる、そんなふうにパウロが考えていたとしたら、多分パウロは一日も持たなかっただろうと思うんですね。もう一箇所だけ開いてもらいましょうか。ローマ書の7章15節ローマ人への手紙、私がしばしばパウロとはこういう人間だったんだということを申し上げるために引用する箇所でありますけれども、ローマ人への手紙の7章の15節これパウロ自身が自分のことを言ってるんですよ。パウロ自身が、ね、これ読むとね、パウロが連達してるとは到底思えない。私は自分のしていることがわからない。なぜなら私は自分の欲することは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。そこでこのことをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。あ、ごめんなさい、16節飛ばしました。17節ね。そこでこのことをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。ほら、人間の構成要素を語ってるでしょ。ここで私の中に罪という構成要素があるんだってことをパウロは認めてるわけです、この箇所でね。18節私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意思は自分にはあるが、ね、善をしようとする意思は構成要素として持ってるんですよね。しかしそれをする力がない。すなわち私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っている。もし欲しないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに宿っている罪である。そこで善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の主体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして主体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。複雑なパウロ自身の構成要素を、自己の構成要素に対する証みたいなものがここに書かれている。自分の中には善をしようとする意思、良心みたいなものがあるんだけど、一方で罪、あるいは罪の法則というものがある。そういうものが自分の中に全部内在されている。でその中で自分はなんて惨めな人間かって言いながら、しかし許されながら生きていく。最後の25節の主イエス・キリストによって感謝すべきかなっていう一言は、それにもかかわらず、そういう事柄であるにもかかわらず生きていく。でここにパウロの本当の希望が書かれている。希望とは都合の悪いものを排除した後に来るものではない。希望とは都合の悪いことを抱えながらもにもかかわらず生きていくという姿そのものなんだ。パウロは自分の構成要素として罪を認識していました。にもかかわらず彼はキリストの使徒として活躍し、彼は現に希望に生きたわけです。絶望することなく最後まで生きた。改めてパウロの言う希望の構成要素とは何かを皆さん考えていただきたいと思います。ローマ書5章では患難と忍耐と連達だというふうに言った。もし皆さん、あなたが今苦難の中にいたとしても希望から遠のいていると考える必要はないのではないか。もしあなたが今苦難のただ中にいたとしても、あなたは今十分希望の中に生かされようとしているのではないか。 あなたがどんだけ罪という現実を抱えていたとしても、だからといって神から遠のいたと考えてはならないのではないか。罪という現実を抱えながらもイエスはあなたを招くために来たとはっきり言っている。パウロはその罪の現実の中でキリストの恵みというものを見出した。苦難や患難は希望の構成要素に過ぎない。そしてあなたが人間であり続けるというのは許された罪人であり続けるということに他ならない。希望は失望には終わらない。本当にその通りだと。しんどい現実を抱えつつ、やはり私たちは希望に生きる道を歩みたいと思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお捧げいたします。希望は私たちにとってなくてならぬものであります。しかし私たちは時として希望を見失うものであります。それは目の前の苦難が、また忍耐の現実が私たちを希望から遠ざけます。また私たちは神の愛から遠い存在であると思い悩むことがあります。しかし私たちは罪の体を引きずりながらあなたの前で生かされ、許され生かされていく者たちであります。どうぞその現実の中に身を置くことができますように、その中で本当の希望を見出すことができますようにお願いいたします。今日集まったお一人お一人をどうぞあなたがお守りください。また今日来ることができなかった方々もどうぞそのところでお守りください。東畑キリスト教会がこの混沌とした時代の中にあって使命を果たすことができますように、どうぞあなたがお守りください。すべてはあなたにおいだねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。